先週5章の12節からの勉強に入ったところで時間となってしまったものですから、今日は先週取り残したところからの勉強に入っていきたいと思います。まず読んでみたいと思います。ローマ人への手紙5章の12節から読んでいってみましょう。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯してからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーゼまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められるのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。まず12節に戻りましょう。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、というのは全人類が罪を犯したからなんだと言っている。罪とそれに伴う死というものはアダムによって人類にもたらされました。どうしてそうなのか、皆さんご存知と思うけど、今一度復習してみましょう。出発点は創世記の2章の4節から始まっております。創世記の2章の4節から読んでいくと、こう書いてあるんです。ここから始まっています。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地には一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせたと言っている。神様がこのエデンの園に、しかも真ん中に命の木と善悪の知識の木とを生えさせたことから、アダムの罪が始まります。人類に対しての罪を持ってくる出発点となりました。で、神様が悪いんじゃないんです。だけども、これが出発点です。で、どうしたか、2章の15節に行きますと、こう書いてあります。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らした。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。まずこの16節でもって、このエデンの園にある木のどの木からでも思いのまま食べてよいと言ってる。けれども、善悪の知識の木から取って食べちゃいけない。それを取って食べる、それを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬ。原本の意味では、これは死でもって死ぬという意味です。最初の死というのは、死でもってというのは霊の上で死ぬという意味です。神様の命の息を含まれて生き物となった。神様の霊を受けている。だけどこれが霊の上で死ぬ、神様と関係が切れる。で、その後での死ぬ、二つ目の死ぬというのは、その上で、肉体の上での死が来るという意味なんです。まあ、横道になるけれども、これもちょっと大切だからですね、これだけのことを説明しておきましょう。どういう理由で神様はエデンの園に善悪の知識の木を生えさせておいて、しかも17節、食べるな、それを食べるその時あなたは必ず死ぬという指示を与えているのか。聖書の 解説書の中にはこういう理由で神様は男と女と一つに作ったものに向かって指示を与えたと教えているものがあります。こんなのがある。神様はどれほど力があるのかということを人に示すためにこういう命令したんだと言っているのがある。こんなのもありますよ。人に制限なしに何かをさせることは大変に危険なもんだから食べるなという制約を与えた。こういうのもあります。人にはもうすでに善と悪との区別をする知識を持ってるけれども、人がどれほど誘惑に強いのかそれとも弱いのかというのをテストする目的でもって神様は食べるなと言ったと解釈をしているのもあります。聖書の中にはそうじゃなくて人がどれほどまでに神様の指示に忠実に従うかどうかテストする意味でもって蛇の形をしたサタンを神様が使って試みたという説明しているのもあるぐらいなんです。神様の方では人をエデンの園に置く前にすでに善悪の知識の木を生えさせておく必要がありましたけれども、それは人の行動を縛る目的ではありません。神様がどれほど力があるのか人に示すためでもないんです。まして人がどれほど誘惑に負けるのかテストする目的だなんていうのでもないんです。人がつまりこの時の男と女と一体となったものがもう少し成長したらば善悪の知識の木の実を食べさせる目的のために神様はその木を生やしたんです。そして人が成長するまで食べるなという指示を与えているんです。成長したら食べさせようと思った。ところが蛇の形をしたサタンはまんまと女を騙してそれをサタンの計画を覆した。でアダムは男はどのようにして神様に罪を犯したのか、このロマ書の5章では違反という言葉が使われています。パラバーシスというギリシャ語が使われている。どうしてか、これは創世記の3章の1節から読むところでもって実は教えているんです。アダムが男がどうして神様に罪を犯しているのか、許されない罪を犯したのか、ここから出てくるんです。3章の1節から読みましょう。さて神である主が作られてあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで女は蛇に言った、あなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。これも真実なんですよ。サタンは真実を言うんです。それで惑わすんです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。さあその次8節に行きましょう。そよ風の吹く頃彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。そこで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた、あなたはどこにいるのか。彼は答えた、私は園であなたの声を聞きました、それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べたのです。この12節の男の人のアダムの声を答えを聞いてみましょう。6節に戻りますと、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ先に罪を犯し、それから一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたと言ってる。蛇の形をしたサタンはまず女を惑わしています。食べてはいけないと命令されている木の実を食べて神様に罪を犯した。その後で一緒にいた夫、これアダムという名前で呼んでるんですけども、アダムにも与えたの夫も食べたと言ってる。だからこれからだけ見ると女の方が神様に罪を犯してるんですよ。ところが今読んだローマ人の手紙5章の12節から始まるところでは男アダムが罪を犯し、その罪によって死が全人に入ってきたと教えています。ただどうしてそうなのか、どのようにしてアダムの罪で死を全人類にもたらすようにまでなったのか、これが3章の12節なんです。実はですね、 ちょっとこう余談のことこんな時に話しちゃいけないのかもしれないけど、余談の話いたしましょう。私があるところでもってある集会に呼ばれていって話をしたことがあります。日本でですよ。それでその時ですね、どうして我々が祈らなければいけないのか、我々は信仰を使わなければいけないのか、神様の規則に従った行動を取らなければいけないのかというところを引用するためにですね、この3章の12節を、創世記の3章12節を引用したんです。その前に6節読んでた。そしてそれから12節に行った。6節では、女はその実を取って食べ、それから一緒にいた夫にも与えたりの夫も食べた。それに対して、あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの日から取って私にくれたので私は食べたんですと、男アダムは答えてる。なのに、なんでアダムは男は罪なのか。という説明をしてですね、私がこの12節の言葉そのままを読むから、けれどもちょっとその言葉を強調する点を変えるから、どういうふうに聞こえるのか聞いてくださいと言ってですね、喋り始めた。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの日から取って私にくれたんで私は食べたんです。途端にですね、みんなびっくりした顔して、そういうふうに読めるのか。印刷してある文字というのはどこを強調しようと、こちらでもってどういう感情を取ろうと取れるわけなんです。だから印刷するものって非常に難しいんです。本で読むときにはですね、本当の著者がどれぐらいのその気持ちでそこに言葉を書いてるのか。だからうまい文筆家になればそれを強調できるけれども、こんな聖書のこれなんかはですね、どこを強調していいのか、読む方でもって何とでもなる。だから12節をそのまま読んだら、6節のそのままの通り、女が先に罪を犯してるじゃないかと。女があの日から取って私にくれたか、私は食べた、なのになんでアダムが罪なのかといって、いろんな理由を考えようとする。読み方をちょっと変えたら意味がわかるわけです。アダム男は自分で犯した罪の責任を神様に押し付けてるんです。あなたが私のそばに置いたこの女があの日から取って私にくれたから私は食べたんです。あなた神様、あなたがこの女を私のそばに置かなかったら私はあなたに罪を犯しません。私が罪を犯したのはあなたが原因ですと神様に罪の責任を押し付けてるから問題なんです。それで自分の方から神様から離れてサタンの支配に入っちゃってるんです。この時にアダム男は神様から与えられた地球の支配権を持ったままでサタンの支配に入ってしまったために、サタンが地球の支配権を動かすことができるようになりました。支配権を持った、地球の支配権を持ったアダムが自分の配下にいるんですから、当然その支配権は自分が使えることになります。だからアダムが、いやサタンが支配をしているこの中でもって、アダムから生まれてくるものは誰であってもサタンの支配の下に生まれてくる生活を送るようになるわけなんです。つまり人類全部はアダムから出てきているものですから、人類全部が神様からの関係が切れた状態でこの世に生まれて、霊の上では死んだものとなっていたんです。そしてそれだけじゃなくて、サタンが持ってくる肉体の死を受け入れなければいけない、運命づけられたものになっちゃったわけです。で、サタンの支配に入ってサタンが指示してくるものに従うことを聖書では罪と言ってるんです。ロマ書の5章に戻りましょう。こういう理由でアダムが罪を犯したと言ってるんですよ。ロマ書の5章の13節から読んでみましょう。で、全人類がどんなふうにして罪を犯したのかというのを、この13節から、ロマ書の5章の13節からこう教えてるんです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーゼまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められるのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのですと、まあ全人類が罪を犯したとはどういうことなのか、ここまで説明しているわけです。まあ、こういう書き方がしてあるんです、あるものですけれども、12節でもって、一人の人によって罪が世界に入った、サタンの支配に入る生活となった、そのおかげで全人類が罪を犯すことになったというところから、今度は5章の18節まで、 一つの義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられるというところにこれ結びつけた意味がはっきりいたします。つまり5章のロマ書の5章の13節から17節まで括弧の中でくくっちゃった方がいいということになる。アダムの違反行為のおかげでもって、違反によってこういうことをすれば罪になるということを知っていながらあえてそれを行動に移し罪を犯したというおかげで、これがパラバーシスです。アダムのパラバーシスのおかげで、こういったアダムの方から神様との関係を切ってしまったおかげでもって、アダムから生まれるものは誰であってもサタンの支配のもとに生まれるようになっていったわけです。だから人間というものは生まれたままの姿では、霊の上では神様から切り離されたものになっています。霊の上では死んだものになっている。肉体の上でも死を持つように運命づけられてしまいました。この事実に対してポーロはというよりはですね、神の霊はポーロを通してイエス・キリストの恵みによる賜物と神の恵みとはどういうものなのか、どういうことをもたらすようになったのかということを比較をしているんです。これが5章の18節から始まるんです。こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められると同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義の人とされるのです。立法が入ってきたのは違反が待ち加わるためです。しかし罪の待ち加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。神様に罪を持ってこの世に生まれてきた人類は、イエス・キリストの十字架の上での身代わりによる罪の贖いによって恵みと罪の許しと永遠の命と義とを与えられるようになりました。これをですね、エペソ人の手紙2章ではこんなふうに言ってます。これまた、ローマ人の手紙この5章よりもエペソの方がもっとはっきりとした書き方がしてある。エペソの2章の1節から読んでみるとこういうふうに書いてあります。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、つまり過去ですよ、昔はであって、その頃は、その昔はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の体の中に働いている霊に従って歩んでいました。これサタンのことです。私たちもみんなかつては不従順の体の中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれたから身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくれたその大きな愛の上に、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためです。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありませんと言っている。だから現在ではこの地球の上には2つの種類の人が存在しております。人種が違うんじゃない、こういう種類の人たちが住んでいる。一つは生まれながらの形をした人です。つまりアダムの時以来罪を受け継いだままの姿で存在している人たちです。もう一つの種類の人たちというのはイエス・キリストにあって罪の贖いを受けているものとして存在している人たちです。だからこの地上に存在している人類というものはこの二つのどちらかの種類に属するものになっています。だからポーロは神様の霊の導きに従ってこういうことをしようとしているんです。キリストにあるものが、つまりイエス・キリストを救い主と受け入れ、サタンの家族を離れ、神の家族の一員となり、義と認められ、永遠の命を与えられているものが、これからの毎日の生活をどのように送るべきなのか、ということをここから教えようとしているんです。残念な話、多くのクリスチャンは、キリストにあるから、生まれ変わりをしている、救いを受けているから罪から来る処罰は免れることはできるけれども、それだから神の怒りから救われるようになっているということは知っているけれども、自分の内面に潜んでいる罪の性格から完全に自由になり、いつも勝利の生活を楽しむというところまで成長していないんです。 また成長していこうと望みも抱いていないんです。だからどのようにすればこれからの毎日の生活を清いものにしていくことができるのか、霊的に成長していくことができるのか、どうやったら私たちが清い人、聖徒と、これ聖書で書いてる、こういうふうに書いてるんですよ、清い輩と書いてるんですになることができるのかということを説明しようとしてるんです。これは6章の1節から8章の17節までついてるんです。で、私がですね、こう簡単にこの今の5章の今日の5章の12節からのところをですね、パッと飛ばしたみたいに見えるけれども、これは5章の11節から12節から21節まではですね、内容的にはローマ人の手紙のこの前準備の学びのところでもって、3回のシリーズですでに勉強したところだもんですから、復習していただきましょう。罪という言葉の意味、立法という言葉の意味、義という言葉の意味というものをですね、今までの概念で解釈をするんじゃなくて、もっと根本的なところから解釈をしていきますと、このロマ書5章の12節から21節まで全てがさっと意味が分かっちゃう、解説する必要がなくなります。だから前準備のこの3回のシリーズでの学びをですね、この5章の12節から21節まで当てはめてほしいんです。これぐらいで6章に進みましょう。さあ、実はですね、6章に入るから言うんですけれども、私自身はこのローマ人への手紙6章の1節から8章の17節までを一つにまとめて話を進めたいんです。どうしてかというと、6章の1節から始まって8章の17節まででは、私たちがどのようにすればこれからの毎日の生活を清いものにしていくことができるのか、どのようにすれば霊的に成長することができるのかということを説明しているんですけれども、だからこれは全部いっぺんに読んで、それからいっぺんに分析をしていきたいんだけれども、時間的に大変長いものになります。だからある程度こう適当なところで細かに区切って勉強していかなきゃいけないかな。だからですね、この勉強区切って勉強する前に、6章の1節から始まって8章の17節まで一区切りにしたいんだという点をですね、説明してみたいと思うんです。一区切りなんだけれども、それを細かに切って説明していくんだということを見ていただきたい。まずですね、ロマ書の8章の17節を見ていただきましょう。もちろん 6章の1節戻るんですよ。だけれども、なんで8章の17節と18節とは違いがあるのかということを知らしたいから、まず8章の17節を見ていただきましょう。こう書いてあります。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと言っている。これは現在この手紙を書いた時点でもって、ローマにいるこの手紙の受け取り人たちの状態を表しているんですよ。キリストとの共同相続人だ、神の相続人だと言ってる。ところがですね、じゃあ8章の18節からどういう話題に移ってるか、こう書いたんですよ。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従された方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共に海の苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますと言っている。さあ注意してください。将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べたらと言っている。神の子供たちの現れを待ち望んでいる、これ将来のことですよ。23節で言ったら、すなわち私たちの体があがなわれると待ち望んでいます、これ将来でした。結局は景況のことをここで言ってるんです。だからロマ書の8章の18節からは景況のものに話題が変わっちゃってる。だから6章の1節から8章の17節までを一つの区切りとして学んでいきたいんです。で、特にですね、これが一つの区切りでなきゃいけない理由も申し上げます。だけれども長くなるから一章ごとに区切りをつけて学んでいこうと思うんです。これ全体の学びだってことを覚えてくださいよ。6章の1節から8章の17節の一つの学びなんですよ。 だけれども区切ってきます。まず6章の1節から終わりの23節までまず読んでみましょう。こんなふうに書いてあります。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中に蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストにつなぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることになると信じます。キリストは死者の中に蘇ってもはや死ぬことはなく死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下ではなく恵みの下にあるからです。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すればその服従する相手の奴隷であってあるいは罪の奴隷となって死に至りあるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝するべきことはあなた方は元は罪の奴隷でしたが伝えられた教えの基準に心から服従し罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たのでしょうか。これらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔を至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスに永遠の命です。まず最初ですね、この6章で救われた人、イエス・キリストを救い主と受け入れた人、これロマ書の1章の7節によれば神に愛され召された聖徒となった人たちというものはキリストと一つになっていると言っています。どれほどまでにキリストと一つなのか。ポールはですね、ガラテヤ人への手紙の2章では20節でここまで言っています。ガラテヤ書の2章の20節ってこう言ってる、これと同じになるわけなんですよ。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。と言ってる。つまり、キリストが十字架で死んだことによって、ポールが私たちと呼んでいる人たち、救われている人たち、神に愛され、召された聖徒たちは、キリストと共に十字架で死んでいるんだという。なぜかというと、キリストが私たちの代表者として、代理としての行動をとっているからなんです。そしてですよ、キリストが十字架の死から蘇ったことを見つけた、私たちもキリストになって十字架の死から蘇っているんだと言っている。だから、私たちがキリストと一緒に十字架で死んだということは、それまでに持っていた罪というもの、サタンの支配に入っていたサタンの束縛というものが解放されているという。これが5章の7節で、6章の7節で言っている言葉です。だから罪も死もキリストを支配することもできないのと同じように、これが8節ですよ。私たちに対して罪も死も支配することができないという。罪は主イエスキリストによって贖われております。そして永遠の命を持っている。だから罪も死も私たちを支配することができないんだというんです。だから6章の11節。 このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいということでお知りになるんです。そしてですね、こういう理由だからといってこの6章の12節からはどういう生活を送ればいいのかということを教えているんです。もう一度6章の12節から読み直しをしてますよ。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは罪はあなた方は支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです。それではどうなるでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すればその服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことにはあなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げ清潔に進みなさい。こういう生活を送れと言ってる。まあ、ここに書かれていることはですね、内容的には特別に説明を加えなくたって意味はつかむことはできると思います。ただここに書かれているものを正しく理解するために注意をしないといけないことがあるんです。この点だけ注意してこの書かれているものを読めば、まあ、6章の1節から23節まで読めば書かれていることの意味は一人的に理解できるようになります。ことにこのローマ人への手紙の前準備のシリーズを思い出してもらったら、注意して読んでいただいている点は何かというとですね、皆さん今こうやって読んでるけどおそらく気がつかなかったろうと思うんだけども、6章全部でですよ、1節から最後までの間でもってこういうのに気をつけてほしいんです。私たちという言葉が一体どんなところでどんな風に使われているのか。6章では13回使われています。うち帰ってから勘定してください。それでもってですよ、そのうちの11回は1節から9節に集中しているんです。この時の私たちという言葉はポールとその伝道隊の一個のことを指してるんじゃないんですよ。私たち神の家族に生まれ変わりをし神の真理を理解している人たちという意味なんですよ。だから言い方変えたら、今流の言い方したらクリスチャンはということだと同じになる。さあこれに対して6章ではあなた方という言葉が使われている。この言葉が全部で14回出ております。だけれどもそのうちの13回は11節から21節に集中しています。あなた方というのはですね、このローマの町にいる生徒と呼ばれている人たちのことです。この手紙の受け取りに対して意味なんです。しかもですね、ここでもう一つ注意しておきましょう。この6章の11節の始まりに何と書いてあるか。このようにあなた方もというところが始まってるんですよ。つまりここまで説明してきたようなわけだから、これを基盤としてあなた方ローマにいるクリスチャンたちはどういうことをするべきなのかということをここで教えてるんです。私たちというのは主に使われているのは1節から9節までです。であなた方というのは11節から始まっちゃってるということは、私たちの始まってそれからあなた方というこう続いてることになるわけでしょ。細かい点でもってですね、いろんなのある。例えばですよ、6章の3節ではあなた方は知らないのですかという言葉がある。じゃあこれどうするんだって、もちろん感情いたしましたけれども、その次4節は何て言ってるか。あなた方は知らないのか、 キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちはその死に預かるバプテスマを受けたんじゃないか、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストの目に葬られたんだと言うんだから、この3節のあなた方のこのどかしたっていいわけでしょ。6章3節は全然意味がないことになる。6章の15節でもってまた言ってます。ではどうなるでしょう、私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるだから罪を犯そうということになるんでしょうか。これ私たちという代わりにあなた方の言葉を変えたらどうなるか、意味の上で全然違いがありません。クリスチャン全体はという何も強調する必要はないんです。内容的には16節からの繰り返ししているだけですから。さあこうやって見ていくと、ローマ人の手紙6章の1節から10節までは私たちという言葉でもってクリスチャンというものはどういうような関係にあるのか、神様とどういう関係なのか、キリストとどういう関係にあるのかと説明しているんです。6章の12節からこの23節まで、このキリストとの関係に基づいてローマの町にいるクリスチャンたちは、これからさらに成長していくローマの町のクリスチャンたちは、こういう点に気をつけて毎日の生活を送るようにしなさいと教えていることになるんです。ここではっきりその内容が2つこう分かれていると、これでは見ていただかなきゃいけない。さあこれで6章の12節言ってみましょう。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。でまたあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。そういうことをするなと言って教えている。ここでですね、このちょっと役の上での問題を申し上げましょう。不義の器、義の器とここに13節に書いてある。大変に混同しやすい言葉なんです。なぜかというと、この同じ聖書の中で器という言葉でもって別な意味を持った、別なギリシャ語の言葉でもって別な意味を持ったのが同じに器という言葉に訳されているところがたくさんあるからです。まずこの6章の13節でこの不義の器、義の器というのはどういうのかといったらですね、これはホプロンという付けがホプラということなんですけど、これは軍隊用語なんです。軍隊用語というのは主にですね、軍隊で使っていた言葉を一般の市民が使い始めた言葉なんです。全部でこれは6回、このホプロンという言葉は全部で6回新約聖書に使われております。これを全部どんなふうに訳されているのか今並べてみますよ。ロマ書の6章の13節では2回使われています。ということはあと4回リストにしたらば、どういう日本語に訳されているのか分かっていただけるということになる。言ってみましょうか。まず最初、ヨハネの18章の3節でこのホプロンという言葉が先に1回使われている。まあ、これは私を信頼していただかなきゃいけない。私が勝手にですね、そこらへんの引っ張り出して適当なことをこう言ってるんじゃないって、これだけは信頼していただかなきゃいけないけれども、どういう言葉が使われているのか、こういう言葉なんです。こういう言葉がですね、ホプロンという言葉が日本語に公約されています。18章の3節で見ますよ。そこでユダは一帯の兵士と最初パリサイ人たちから送られてきた役人たちを連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。さあどういう意味か。軍隊用語ですから、武器という言葉なんです。2番目と3番目はこれはロマ書の6章の13節、これどかしていきましょう。4つ目に使われているところ行ってみましょう。ロマ書の13章の12節でこのホプロンという言葉が日本語に訳されております。使われていて日本語に訳されている。ロマ書の13章の12節です。夜も更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。光の武具とかいう日本語になってる。みんなこれ軍隊用語でしょ。5番目に行きますよ。5番目にはですね、コリント第2の6章の7節、 もうここまで来たらあとも皆さんも問題ないと思う。コリント第2の6章の7節ではこういうふうなあれになってる。真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、分かってたけど、この6番目最後、これもコリント第2の10章の4節で使ってます。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。武器と訳されている。さあ、このじゃあロマ書のこの6章13節でのこの不義の器、義の器ってこれ何なのか。不義の武器、義の武器なんですよ。何言ってるか。良い方に使えば義の武器となる、悪い方に使えば不義の武器となるという意味を持った言葉なんです。武器として使えるんです。力が現れてきます。さあ、これに反してですよ、同じ器という言葉を使われながらも別なギリシャ語があるこれと混同しないようにしていただきたいから、この別な、このロマ書の6章13節に関係のない器という言葉を使ってみましょう。今度はこれ器というふうに訳されている、人間という意味です。どういうのかといったらですね、これをスカウオスというギリシャ語です。いくつか並べてみます。まずロマ書で使われているから、このスカを押すという言葉が、しかもこれ器と訳されているからですね、それをまず先に言ってみましょう。ロマ書の21節23節を見ていただきましょう。同じロマ書でありながらも9章の21、22、23で同じ器という言葉が訳されているんです。陶器を作るものは同じ土の塊から尊いことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権威を持っていないのでしょうか。ですから、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくれたとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためなのです。この器という言葉、このスカウオスというギリシャ語でもってですね、器と訳されている一番いいのは、使徒の9章の15節です。ソウロがダマスコの町に行く途中でもってイエス様から証明を受けた。それに対してソウロは目が見えなくなった。それをアナニアというものがですね、祈ってその目が見えるようにしようとした。そして神様の奨励の通りソウルを動かそうとした。その時ですよ、この15節、しかし主は言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。人間です。コリント第2の手紙の4章で、コリント第2の手紙の4章で、なんでコリント第2をわざわざこう引用するかといったら、先ほどコリント第2の6章と10章とでもって神の武器という意味でのヘプロン、ホプロンという言葉をでもって器と訳されているから、だからわざと私はですね、このコリント第2の手紙4章を引用するんです。の7節でもって、コリント第2の手紙4章の7節でこう書いてあります。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。この計り知れない力が神のもとであって、私たちが出てないものであることが明らかにされるためです。土の器というのは神様、我々人間をですね、土から作った。だから私たちは土の器という呼び方をする。ペテロ第1の手紙の3章では、7節でもって、同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活しって言ってる。弱い武器と思って、闇になったらぐさぐさだ、とんでもないことでしょ。だけれども、このこれをスカオオスなのかホプロンなのか区別をつけてなかったら、どういうふうな解釈をされるか。この点でですね、器と訳されているけれども、この器というのがどういう意味か、武器という意味だったということ、 不義の器、義の器というのは武器として使われるものだということをですね、考えを入れていただきましょう。さあ、これでまた14節いきます。ロマ書の5章の14節に行ってみましょう。ロマ書の失礼しました6章の14節です。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜなら、あなた方は律法の下ではなく恵みの下にあるからです。これは問題ないと思う。15節飛ばしますよ。というのは、この14節なんで問題ないかと言ったら、11節でもすでに説明してるからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスによって生きたものだと思いなさい。イエス様と一緒に十字架で死んで、イエス様と一緒に十字架で死んで蘇ったんだったらそうでしょ。罪はもうないんですから。さあ、今度は16節から読んでいきますよ。16節から18節までいっぺんに読んでます。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あなたは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。なんかですね、奴隷なんていう言葉を聞くとちょっと面白くないように思うかもしれない。だけど実際に原本の奴隷というドーロスというギリシャ語が使われている。奴隷と訳すべきところなんです。実際そうなんです。そうするとですよ、今度はこういうのが質問になってくる。だったらば、この16節から18節までの教えでもって一番問題となるのが、伝えられた教えの基準に心から服従すればということになる。さあ、これはどういう意味を持つのか。伝えられた教えの基準に心から服従して、おいてどうしてこうしてって言ってる。伝えられた教え、これはまあ何とかんとか言いながらもですね、誰かの口を通して言われたもの、教えられたもの、例えばポーロがローマの町の人たちに伝えたものという意味にこれ取ることができる。そうするとこの基準というのが問題になります。何でもないの言葉なんです。基準、分かる。英語で言ったらスタンダードだというふうに我々考えてしまう。トゥポスという言葉なんです。これ日本語でどういうふうに書いたらいいのか知らないけど、ツポスというギリシャ語で使われてるんですよ。ところがですね、このトゥポスというギリシャ語はロマ書の5章の14節でも使われているんです。基準と訳されているけれども、ロマ書の5章の10節もすでに訳されているんですよ。どういうふうに訳されているか。こう訳されているんです。ひな形と訳されている。モデルなんです。という意味が基準という日本語に訳されているんですよ。だからですね、この17節の言葉を、伝えられた教えの基準に心から服従しているのです。言い直しをしたら、言われた教えの型、モデルを見習って心から従うことによって罪から解放され義の奴隷となったんだということになるんです。言われた教えのモデル、ポールによって伝えられた教えのモデル、これイエス様が模範ですよ、モデルですよ。それを見習いなさい。ほいで心から従いなさい。外面から格好をつけるだけじゃなくて心から従いなさいということをすれば罪から解放されて義の奴隷となる。これをしているのでなかったらば罪からは解放されていない、義となっていないということらしいんです。ここに成長する秘訣があるんですよ。クリスチャンが成長できる秘訣はここなんです。イエス様をモデルとして、イエス様を模範として、我々がその教えられているものに心から従おうとしたらば成長していく。でもう一度この17節18節もう一度言ってみましょう。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。これ18節もしもですね、ここに今はという言葉をつけたらもっとはっきり分かると思うでしょ。神に感謝するべきことは、あなた方は元は昔は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて今は義の奴隷となったのです。さあ、そうするとですよ、じゃあこの19節にいったらどうなるか。 あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れて不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げ清潔に進みなさい。昔はこういうことだったけれども、これから先はこっちに進め、清潔。これはホーリネスという言葉です。義の奴隷として前進しろと言ってる。さあ、そうすると同じようにまたその先に行きます。20節から22節まで同じこと言ってる。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているよう、いるそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。これらのもののいくつのところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。そのいくつくところは永遠の命です。昔は義については自由に振る舞っていた。だから行き着くところは死なんだ。霊の上での死なんだ。場合によってこれ第二の死とも呼ばれます。永遠の死に入るけれど、今では22節神の奴隷になっている。清潔に至る身を得た。だから行き着くところは永遠の命なんだと言ってる。まあ、清潔という言葉を聞くとですね、よくないけど、からホーリーネスという言葉です。清いものになるという意味です。だからそういう宗派もあるぐらいなんですよ。さあ、ここで考えていきましょう。だったら昔と今との違いは何なのか。何によって昔と今とこのように違うのか。その答えが23節の終わりに出ております。神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。主キリストイエスを信じることによって得た永遠の命によって全てが変わったんだと言ってる。まあ、実はですね、私ちょっとこの23節この訳には問題があるんです。私は主キリストイエスと書いてある。ネストレの24番でも書いてあります。だけれども、神様というものとキリストイエス、あるいはイエスキリストと私たちというこの見る方角から見たらば、ここは主イエスキリストなきゃいけないと思ってる。で、ネストレの24番では主キリストイエスなんです。他のですね、ステファノスなんかでは主イエスキリストなんです。この点皆さんちょっと覚えておいてくださいよ。どっちが正しいとは言ってないけれども、我々人間の側からイエス様を見てその向こうに神様を見るんだったら主イエスキリストなきゃいけないわけですから。23節の最初にいきましょう。罪から来る報酬は死です。先ほどですね、その義の器、不義の器って言ったところ、軍隊用語だと言いましたでしょ。これでもって罪から来る報酬、これも軍隊用語なんです。オプソニオンという言葉が使われている。報酬と訳されている。これオプソニオンというギリシャ語なんです。でも4回しか使われてない。だからですよ、この4回使われているのを全部並べていったらば、他のところではどういう日本語に訳されているのか、どういう意味を持った言葉として訳されているのか分かるわけでしょ。本当に報酬なのか、それとも何か別なのか。まずルカの3章の14節でこのオプソニオンという言葉が使われている。どういう言葉になっているか。ルカの3章の14節ではこういうあれなんです。兵士たちは彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいんでしょう。水のバプテスマで悔い改めしようときどうしたらいいんでしょう。ヨハネは言った。誰からも力づくで金をゆすったり無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。給料なんです。まあ2番目のこれは今のロマ書ですから、これどかしてみましょう。3番目に行ってみましょう。コリント第1の9章の7節でこのオプソニオンという言葉が使われている。コリント第1の手紙9章の7節で使われています。こういう日本語に訳されているんですよ。一体自分の費用で兵士になるものがいるでしょうか。自分の費用で と訳されている。この言葉気をつけてくださいよ。これは軍隊用語なんですよ。もう一ついきましょう。コリント第2の11章の8節でも使われている。コリント第2の11章の8節はこういうふうに訳されています。私は他の 教会から奪い取ってあなた方に仕えるための給料を得たのです。さあここでもってですね、給料という言葉が出ていると、でロマ書でもって報酬なんて言葉があると、私たちの方で考えてしまうのはですね、何か仕事をしたから当然それに対して契約の上でもって支払えるべきものを私たちは受け取るという考えでしょう。これは軍隊用語なんです。じゃあ何が軍隊用語でもって自分の費用を払うバカがいるか、なんで給料もらえないの、もらえないか言ってるか。実はですね、ここでもって23節で言ってるのは、当然受けるのに値するものは支払えるべきものは死なんだと言ってる。ところがですね、あの当時の習慣を知っていないと、このロマ書6章23節のこの言葉の意味がですね、分かりません。死から罪から来る報酬は死です。何を意味しているか分かんない。どういうのか、今軍隊用語だって言いましたでしょ。兵隊というのは戦いに備えるためにいつもいろんな準備をいたします。だけどその必要なものは全部与えられます。食べるものも着るものも寝るところから戦いに必要な武器まで全部与えてもらってる。その上に給料ももらってます。それでもってですね、あ、その給料この報酬オプソニオンというのか、実はそうじゃないんですよ。それが給料じゃないんです。給料あるんですよ、もちろん月にいくらと金をくれるんですよ。だけどそれだけじゃないんです。何かというと、戦いに行って勝利をしたらば、勝利をした相手から負かした敵から思いのまま分取り費を持ってくることができるんです。これが報酬と呼ばれてるものなんです。軍隊用語なんです。自分が普段もらう給料だけじゃないんです。分取り品全部が自分のものになるんです。これを両方合わせたものを実はオプソーニオンと呼んでいる。だから軍隊用語なんです。だからですよ、このロマ書の6章の23節を見て、罪から来る報酬は死ですというのは、これ何を意味しているか。罪の生活をしていると普段もらうことができる給料だけでなくて、戦いに出て手に入れることができる分取り品も含めて全ての報酬が死なんだと言ってるんです。それ以外何もないんだと言ってる。戦いに負けて殺されると同じなんだと言ってる。こういう意味を持つということはですね、やっぱりこの裏にどういう言葉の裏がどういうものなのか分からなかったら理解できないということになる。時間になってしまいました。これでもってまた来週その先を進めていきましょう。もっともっと先に行こうと思ったんだけども、まあ、これでいいでしょう。来週7章に入りますと、この6章でさっき勉強したですね、私たちという言葉、それからあなた方という言葉、それからもう一つ別の言葉が入ってくる。今言いますね、皆さんうち帰って読んだら分かる。というのが一体どういう関係にあるのか、これが分からなかったらロマ書のこの7章の意味はですね、全然狂ったものになります。これだけ言ったら皆さん家に帰って何とか読んでやるって気になるでしょう。読んでいただきましょう。面白いことになります。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくれています。ローマ人の手紙というものは、特にすでにクリスチャンとして成長しているローマの町にいる人たちに対して、さらに成長するためにポーロが聖霊の動きを通してどのように導いているのかということを学ぶ書物だと教えられております。と同時に、この我々も同じように今まで成長したものをさらに成長していくのにどうしたらいいのかという観点から、このローマ人の手紙を今勉強してさらに成長していく動きと取ろうということは非常に理にかなったことだと思っております。そういう観点から、このローマ人の手紙で教えている内容を私たちに対して理解できるように、間違った解釈をしないで済むように、正しい解釈のもとに実行に移す動きを取ることができるものであるよ。これから先も導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。その導きに従って動いて成長していった時、動いた時に成長していける、今まで以上の成長を遂げることができる、必ずイエス様の御たけまで成長できるという確信を持てるものになるよ。 これから先の導きをあなたにお願いする次第となります。こういう導きを与えてくださることを信じて感謝をいたします。ここまで勉強できたことはありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。